皆さんこんにちは。雨のち晴れたから、今日はいかがお過ごしでしたか、社長。
はいはい、どうもありがとうございます。1週間経ちました。早いですね、これ。
まあ先週は、
ね、同じ日に切るけどむちゃくちゃ早いね、これ。
先週はほら生放送だったし、はい、まあ、今回は収録で、ね、
1週間早いですね、って言うて喋らんとあかんからね。今日ってこれポッキーの日やな、これ1111でポッキーの日、11月11日でしょ。ポッキー、ポッキー、
それ何なんですか、ポッキーの日って。
はい、いつもすいません、お世話になってます。あの暴れ食いの魚松でございます。いつもすいません、どうも。
いや、一緒に今あのコンビ組んでます、牧野出版っていう出版社をやってます、佐久間です。ちょっとたまに自己紹介しとかないと、
はい、
誰だこのおっさん2人は、
何をしゃべっとね、この2人言われて思われますからね。なんじゃこの2人と。
いやでもね、11月 もう第2回ということで、
はい、
本当にもう
早い、
もうだからもう暮れだよね、本当に。
ここそうですよ、もう残り少ないですよ、今年。
少ないですよね、
今年何もしてへんな、どうしたらええねやろこれな。何もできなく終わってしまう1年かな、
うん。あの社長の大松さんは、
はい、
年末はいつまでやってるんですか。
肉い29日、
あ、はい、
で肉の日まで、
肉の日まで、
はい、
で30、31日休み。
そうそう、
正月は
365日休みなすとか言うてますけど、やっぱりね、30、31、1、2とだけ休み、
うん、あ、じゃあ3日から、
で3日から営業です。
なるほど、
4日間だけは毎年休んでるんです、
うんうんうん。
俺は別に構わへんねんけど、うん、やっぱり店のスタッフたちもね、うん、正月ぐらいは自宅で過ごしたいんで、うん、あの京都の子もいるし、
うん、
やっぱり実家の方に帰りたい子もいるから、それはそれでいいんじゃないのと思ってます、うん、はい。
まあね、年末年始ぐらい確かに、ね、
うん、そうなんですよ。これ開けたらね、来てはりますよ、三木川さん。
いや、やっぱりそれは分かりますよ、飲食店ね、
はい、絶対来はるの分かってんねんけど、
正月からやってるとこ行くもんね、みんなね、
はい、正月1日から暴れ食いとか言う。
いや、それやめた方がいい。
でもほんまに来はるけど、それはしたらあかんのですよ。
そうそう、
もう3日から、ね、3日からの初の暴れ食いですよ、う
ん、はい、いいですね。なんか備えしたらもう来年になったの気がしちゃうね。
そうですよね、もうこれ来年の話してますからね。やっぱ早いですね。
早いね、
1年早かったですね。
早かったですね。
だからね、ここのスタジオ来たのが多分3月頃やもんですよ。
2月、
うん、
2月からスタートしてんだよ。
あ、そんな早かったん。
早かった。
もうほんなら1年やね。
もう本当によ
う続いてますね、僕。背中の皮短いからほんならよう続いたな、もう俺。
そうですよね、
はい、
半年ぐらいかなって言ってたの。
そうそう、半年でやめようかなとか言っとったんやから俺。
まあでも始めると習慣になるよね。
そうなんですよ。でもね、秋はね、だからあんまりお店が出ないんですよ、うん、お店の中に入ったら入ったきりで。
そうですもんね、
うん、あのお客さん来てくれるんで、うん、常連さんリピーターいるから、うん、なるべく、だからもう9月から12月まではあんまり外うろうろしないんですよ、うん。
まあ、やっぱり店の顔だもんね、
うん、待ってないとね、失礼じゃないですか、
うん。あ、どうしたの広川社長はって話になっちゃう、
ね、そうそう、せっかく会いに来たのいい日のかいみたいなね、うん。でもせっかくラジオも続けさせてもらったし、うん、やっぱりラジオって心の換気になるかなって。
あ、それはまたうまいこと言うじゃないですか、はい、
って思ったんですよ。やっぱり皆さんの聞いてくれ、一人でも聞いてくれはんやったら、その一人のためにでもええから、あの喋らせてもらえたら喋ったらええかなと、
うん。いやでもほら、なんかこの間もラジオ聞いたよって人が来てくれ
た、お客さん来てくれましたよ、
ね、だからそれ嬉しいよね、そういう話聞くと、はい、
うん、そう、前回の生放送の時ですよ、
うん、
前回の生放送の時ね、あの佐久間さんがしょうもないこと言ったからな、うん、あれ嫁派に怒られへんだからとか言ってお客さん言われましたよ。
何言ったか忘れたよ。
あれ海外の話です。僕ね、何やったかな、クロアチア行った時に、
はい、
空港で僕はあの飛行機を待っとったわけですよ、
うんうん。
ほんだらね、うちのお客さん来て、お大将なしとるこんなとこで、でね、たまたま一人やったんですよ。あれうちの嫁はんと一緒やってんけどな、うん、それが佐久間さん、あれ嫁はんちゃうやろとか言ったからな。
いや、そういう話って多いじゃん。
あれはな、あれあかんで、あの話は。ほんまに、
いやだからそれくらいうろたえるということは、
はい、
クロアチアでは奥さんだったかもしれないけど、他では違う。
だからそういうことを言うでややこしいな、ね、
自分
で お客さん心配して来ちゃったんやで。お前あの時大丈夫やったんかって家帰って怒られたんやで。
でもさ、はい、あの本当にどこで誰が見てるか分かんないからね。
そうですよ、
本当にそれは怖いよ。そうそうそう。
でもね、最近はね、これマスクってね、あの結構いい、ね、
確かにね、分かんないんだよね。
そう、これね、もう目を上げたら分かんない、
分かんない。いやだってこの間も、はい、まあよく行くあのイタリアンがあってさ、
はい、
そこのマスター、まあ、もう5、6年通ってから仲はいいんだけど、
はい、
そのマスターかなと思う人が マスクしながら自転車乗ってきたの、はあ、で分かんないわけだよ、目だけだからさ、は
あ、そうでしょ、
だ挨拶しようにもなんか違うかなと思って過ぎちゃったんだけど、はい、後日店に行ってマスター何日頃自転車何の辺走ってませんでしたかって言ったら走ってたって言うから、
やっぱり本人やったんや
な、そうそうそう、はい、でも分かんないよね、本当目だけだとね、はい、
もしかしてマスターって言わなかん
で、でも自転車だから
違うよ言われて終わりやで、
いやでもそうだ、この間ちょっと逆にさ、はい、その人だと思い込んで声かけちゃったらさ、
はい、
あのお店でね、はあ、あなんとかさんって声かけたら全然別な人、
違う人やった、
うん、でも目だけ見るとそっくりなんだよ、
へえ、ほら全然ちゃうかってな、
うん、そう、
モンタージュ作るのにえらくややこしいなそれ
それで
もうそういう話すんないって話や
だから本当にあのね、ほら最近だとマスク美人じゃないけど、はい、マスクしててすごく美人、
あ、そうなんですよ、すごいあの若いですよねって、兄弟ですか言ったら、いやあの親子ですよ言って、ね、でマスクとあ間違いないですねってそれ間違いないですよ
一言余計いやだからそういうのがあるからね、はい、ちょっとね、
そうですよ、
だからね、しょっちゅう会って、まあ社長はしょっちゅう会ってるからマスクしてても社長だって分かるけど、
はい、
たまに会うとか久しぶりの人ってちょっとやっぱり、
うん、あでもこれええー、なチャンスやなこれ、あのきすごい綺麗な人が歩いてきたら何々さん違いますかとか言って逆に声かけなあかんなこれ
またそうやって出会いを増やそうと、
いやいやいや
奥さんに言いつけちゃうと、
いや聞いてたらどないすんねんなこれほんまに、
でもまあそれくらいこの今マスクの生活に慣れたってことなんだよね、一方で、
そうそうそう、
だから俺も歩くとき外したいとかね、ちょっと鬱陶しいからと思ってたけど、うん、もう最近はしっぱなしですよ、
でもこのままね、うん、逆にこれ寒くなるじゃないですか、うん、寒くなってインフルエンザがあるでしょ、
うん、
だったらもうこのままあの年明けてあの暖かくなるまではちょっとした方が防御策にはなりますよ、
あなりますね、はい、あと手洗いもね、はい、アルコール消毒 も
そうそう、
普通になった
もん、逆に冬にはいい習慣がついてるようには僕は思いますけどね、
うんうん、そうですね、はい、それは確かに、はい、思うな、
だから日本の人っていうのはやっぱり習慣はすごく大事にしてはるから、海外なんかもマスクしてへんもんね、
してないしてない、あのもういいやって感じでしょ、
そうでしょ、
もうに、まあ、ここは日本人の生真面目さなのかね、うん、だからそのちょっと11月のために大阪、まあ、先週もなんかこう黒門行ったって言ったけど、大阪の人ってあまりマスクしてる印象なかったけど、みんなバッチリしてるよね、
やっぱりそうでしょ、
うん、
だから日本人ってやっぱりね習慣が素晴らしいんですよ、うん、こんなんね、あのヨーロッパみたいな、イギリスみたいにね、うん、全部マスク取ってしまったやない、うん、これまたインフルエンザ広がりますよ、
う
ん、
まあそうね、
うん、
だからね、コロナ収まっても、まあ、逆に今年の冬は去年の冬ほとんどインフルエンザが発生してないから、
発生してないから
だから今年は気をつけろってもう常に言われてるからね、
うん、そうそうそう、だから去年のままでね、うん、やっぱりマスクして2月3月ぐらいまで迎えた方が、うん、ええように僕は思いますけどね、ま
あ、それが確かにそうね、
はい、
うん、やっぱり手洗いとかある、さっき言ったけど手洗いアルコール消毒ってなんかもう普通になって
きた、普通になったじゃないですか、
うん、もうね、店の前にあればみんな必ずこうね、はい、スーパー入るんでもこう、
そうそう、
やってるもんね、
絶対置いてますからね、
うん、
はい、僕たちあの飲食店なんでね、うん、1日ね30回から50回ぐらい
手洗い、それはそうだよね、
手洗いますけどね、うん、カッサカサですよ、だから、
うん、いや分かる、それは、はい、しょうがないよね、それは
もうこれはね、うん、あのでも普通ですわ、うん、飲食店は普通なんですよ、うん、ちょっと汚れたら洗っちゃうんですよ、
うんうん、いやもうだってね、お客さんあっての商売だから
大変
だよね、
はい、これはいい習慣なんですよ、うん、私たちはね、
まあしばらくマスクは、だからマスクはもう常備だね、本当に、
はい、
私もだからマスク随分いろいろこうね、不織布のマスク、いろんなちょっとメーカー、
でもね、マスクもね街歩いてるとね、安なったな、
いや安いですよ、ね、めっちゃ安いですよ、あれな、
去年のな、うん、2年ぐらい前の時のマスクめっちゃ高かったで、
50枚で3000円とかさ、
そうあれね、マスクで喜んでね、あれもまたあの喜んでしちゃった人いんねんよ、
う
ん、あ
のそうね、商売しようと思って、ね、買い込んじゃった人いる、
そう、ほんで買い込んでね、やっと輸入がな出て入ってきた思ったらな、いきなりもう100円ぐらいになった
そうそうそう、いやこの間もあのこの新京極のところでさ、
はい、
歩いてたら、まあそういう安売りしててさ、
はい、
50枚入りで200円ぐらいだった、
そうでしょ、だからね、そんだあの頃ね2000円とか3000円してましたよ、
3000円ですよ普通で、
うん、
だからそれでもほら売ってなかったりしたから、
ね、いやそれだからそれ3000円でもね、もう買っとかなあかん思ってみんな買ってるわけよ、
だから僕もなかなか手に入らないっつったら、はい、知り合いがなんか中国人からね、
はい、
あの友人から送ってきたからって あの少し分けてくれたりとか。
そうでしょうね。あ、最初した人はね、でもね、ネズミ子と一緒でね、儲けあったと儲けあったと思うわ、あれ最初の頃は。いや、
何でもそうなんですけど、はい、最初の人が儲かるんだよ。
そうでしょ、ネズミ子とだから一緒やんか、
まあ、いわゆるね、ああいうあ
のネットワーク、裾の方は全然儲かない
やんか。最初にやった人が常に儲かる、
はい、ね。
そう、はい、でみんなが儲かると思っている時にはすでに最初の人はいなくなったっていう、ね、
だからな、もうやっぱりあの流行りもんちゅうあかんな。前回もね、打ったけどな、選手も打ったけど、
あの流行らせた人が一番儲けるんだよね。
ああ、そう、そうやな、仕掛けた人だけやな。
そうで、流行ってるなと思った時には実はもうそれ、う
ん、やっぱり仕掛けやね、
仕掛けなんです。
仕掛け人がやっぱり
そう、
あの一番儲けやんやろね、うん、
はい、だからやっぱりね、社長も、まあ、もちろん順調にいろいろやってきてるけど、まあ、ちょっといろいろ仕掛けも考えるとね。
そう、仕掛けをしないと大きな花火が上がりませんっていうやつや、
う
ん、
そうそう、その通り、は
い、ね、うん、大きい花火上げよう思ったらちゃんとした仕掛けをしなさいと、
ということなんですよ。だから待ちじゃなくてね、待ってるばっかり、はい、じゃなくてこっちから。だからまあ仕掛けて失敗することもあると思うんだけども、はい、でも仕掛けなければ成功もないもんね。
そうですよ、やっぱり声かけなあかんな、これな、マスクしてる人に声かけようか、うん、
それかそっちかい、
そうそう、でもな、仕掛け大事やろその仕掛けやないのかい、
仕掛けです、仕掛けじゃないでしょ。いやいや、でもまあそういう風な暮らしにもうね、すっかり僕らも慣れてしまったということですよ、はい、
そうやな、
マスクをしてるとか。
でも早いな、もうほんまに11月これ、
うん、
もう年末やで、これ、
うん、だから
ね、忘年会せんならのね、忘年会これね、皆さんしてくださいよ、忘年会。
だからあの4人ずつでいいんだよね
そうや、4人で1テーブルでね、別れてもうたらいいんやんかな。
そうそうそう、
はい、20人で来ても ね、5つに別れても
う
て、
まあ、20人でやってんじゃん、4人ずつでやってるんだよっていう、
は
い、
で宴会してもうたらいいんやろ、うん、まあ、で乾杯だけ一斉したらいいだけやろ。
そうそう、
はい、
でも本当にさ、なんかほらね、忘年会日本の風物詩だけど、やっぱりそういうことをちょっとやらないとさ、
ああ、日本的な文化はほんまいなくなりましたね。
切り替えだよね、はい、やっぱりそういうことをやって、なんかこう
歓迎会はないわ、
あ、もうそうね、
送迎会はないわ、うん、忘年会はないわ、新年会もないわな、もちろん
ないね、
はい、
いや、
神さんの行事がないねやもん。
いや、だからね、まあ、ちょっと僕もあるちょっと団体というか入ってて、それはもうずっとその去年新年、あ、今年から新年会なくて、集まりなくて、だから来年の新年会はやるのかなって、まあ来年は新年会やろうかなとは言ってるんだけど、
はい、
でもまたちょっと何か流行ってきたりするとね、
でしょ、うん、また自粛になるじゃないですか。
なんですよ ね、
そうだね、うん、だからいつ自粛になるか分からんっていう事件爆弾を持ってるから、うん、恐ろしいもんやもん。
だからそれをもうちょっとなんとかしてほしいなって、前から言ったように、そのこの何コロナの2類を5類にするとかさ、
まあね、もうウィズでいかないしょうがないからね。そうそう、これは、はい、
それにもうこんなに減ってきたらね、毎日毎日感染者数なんかも報道することも必要ないだろうっていう人もいるし、はい、俺もなんかそんな感じするんだよ。
そうでしょうね、もう報道に言ってた人がそういうんやから間違いないやつ
だってもうそんなんで一喜一憂もうする人数ではないわけじゃないですか、
はいはい、
はっきり言えば、うん、だからそれはなんか無理やり未だにこう、
そう、マスコミがね、うん、やっぱり何でも騒ぐとね、
そうそうそう、
やっぱりそうなびいちゃうよね、うん、皆さんは。
だから今度第6波いつ来るかみたいにまた言えばね、
そうそう、
なんかビクビクするわけじゃないですか。なんか普通に戻っちゃい
け
ないの、
もっと爽やかに皆さん行きましょうって言うてもった方が ね、はい、
でかかったらかかったで対処、はい、今ほらかからないようにかからないようにってことで恐れてる。
もうでもやっぱり自分自身で守らないとね、うん、最終的にはね、
そうそう、
はい、
だからやっぱり普通の仕事をして普通の生活をしながら、まあ、気をつけるとか気をつけてかかった時にはまた、
はい、
っていうことだ。
やっぱりね、年末でもね、皆さんとね飲み会やりたいじゃないですか、うん、せっかく1年もっと頑張って、うん、こらえてきてんからさ、最後ぐらいはちょっと皆さんで美味しいもの食べて乾杯しましょうみたいな。
そうだよね。いや、だからこの間発表されたニュースであったけど、女性の自殺者数がこう
上がったんですか。
そう、増加した。
それはやっぱりうつになるね、うつ、
うん、やっぱりそれはコロナでね、はい、こう引きこもりとやっぱり関係してるだろうっていうさ。
そうでしょうね、うん、人と出会えないもんね。
そう、はい、でやっぱり仕事を失ったりとかね、うん、また人と会えないとかさ。
そやな、
やっぱりこうやってまあね、社長とこう顔合わせていろいろ話してるだけでも、なんかいろんなこうね、
はい、
心の浄化じゃないかあるじゃないですか、こう、うん、リフレッシュされる。
そうそう、
でも
変なチクリばっかりするけどな
何言ってんですかそれ余計だよいや、まあ冗談はさておき、そうやってほら人と会って話すことが、はい、意外とこう心のね まあ、浄化になるっていう部分あるのに、
そうそう、ラジオはね、うん、心のね換気なんです、換気ね、うん、
まあ、だからその本当に人と話す機会がなくなっちゃうってちょっと辛いことだよね。
そう、やっぱり相手がないとね、うんうん、あの選手も言ったけどやっぱりね、うん、その商店街でもさ、うん、その喋ることがええねんね、
まあね、うん、
買い物しながらでもね喋、うん、ったりとか、
そうそう、
はい、人とやっぱり接するとこなくなって
るもんね。だからあのお年寄りが結構人と話すの好きなお年寄りって多いじゃないですか、はい、なんか分かる気するよね、
はい、分かるような気がするわ、う
ん、やっぱりずっと一人でいると誰かと会った時に
絶対そう、あのね最近ね、うん、やっぱり昔に戻るんだよね、これ不思議なことがね、昔に戻るのよ、スーパー、田舎にスーパーでできたわけですよ、
ええ、
あの僕は甲賀町っていう町でね、
はい、
あのあって上位スーパーがあるんですよ、ええ、ね、まあ普通のスーパーなんですけど、はい、で滋賀県はやっぱり平和堂さんがたくさんあるわけ、まあね、うん、いっぱいあるわけね、うん、でスーパーが できて、うん、確かに何でも買って売ってるでしょ、
ええ、
ところがな、今な田舎の方っていうのはもう若い人いいね、
うんうんうん、
じいちゃんばあちゃんだけ残っと
ん、
ほんならな、その平和堂さんの車の、うん、あのなんていうか、売りに行く車なんていうのあれ、
ああの移動販売
車、移動販売車、
うん、
だから平和堂の移動販売車が、ええ、今そのおばちゃんだと売りに行ってるわけ。
そういうことやってるんだ今。
そうで、そのジョイさんっていうね、その甲賀町にはジョイっていうスーパーね、はい、そのジョイさんの、あの移動販売車が山の中入って売ってある、うん、だから昔に戻るねんか。
なるほどね、
昔そういうのがようあってん、
あったあった、
山の中へ売りに行ってな、うん、集落の方に売りに行って、うん、ほんで今はねスーパーが集落に行って、うん、あの人の会話、その売ってる子が喋りながら売ってるの、
うん、あいいね、
いいいい、だからね昔やっぱりね、なんやろ、時代って昔に戻んねんなって、うん、ふっと思いました僕。
そうやっぱりね、ただ、はい、あの通販で便利だっていうのはそれ若い人そうだけど、はい、やっぱある程度年取ってくるとやっぱり人との触れ合いってね。
そうなんですよ。
だからまあ俺のおふくろも3年前亡くなったけども、
はい、
あのそのおふくろなんかやっぱりたまにこう、まあ、一月に一度ぐらいこう実家に行ってたわけですよ、
はい、
そうするとすごい話すのね。
そうそうそう、
いろんなことやっぱり話したいんだよね。
話したいね。だからその移動販売所の人にね待ってはんねん、みんな、
うん、そうなんだよね。
週2回来るのな、待ってはんねん、待ってて、なので物を買うのも確かに楽しいで、うん、楽しいけど喋るのが楽しい ね。
まあ昔で言う井戸端会議じゃないけど、
そうそう、ほんでそこにね、でまたその近所の人が集まってくる
わけだね、
ああ、ほんならまたその話が弾む、うん、あれはね僕はね昔に戻ってええなって、
うんうん、
ええ景色やな思って僕は見てました。
だからそうだよね、やっぱり引きこもっちゃって孤立すると分かんなくなっちゃうもんね、
はい、うん、あんななかったら行けへんからね。
そう、
物も買えへんやん、
買えない、
で若い人いいんし、うん、車乗れへんし、
ね、はい、そうだよね、
はい、取り組みやね、うん、やっぱり平和さんやらでも城さんやらでもええ取り組みしてはるね、うん、やっぱりね、うん
うん、それはねもう地元の住んでる人もありがたい、その安否っていうか分かるよね。
分かんない分かんない、
最近見ない、どうしたかってなるもんね。そ
うそうそう、あの教会行きひんな、どうしたんやってなるじゃないですか、うん、
それ重要だよね、
はい、あれ素晴らしいね、うん、
なかなかそれほら行政じゃできないとこだもんね。
できないできない、
うん、
はい、
そうだよな。へえ、なるほどね。それはやっぱり、うん、まあ俺もそうかな、やっぱりその会話がやっぱりそのお店に来た時やっぱり会話も含めてあるね、
はい、確かに。そう
だから最近たまにしかタクシー乗らないけど、はい、俺もタクシー乗ると運転手さんによく話すよね。
そうでしょ、
いろんなこと聞くとやっぱり運転手も答えてくれる、
答えてくれるから、
うん、
はい、ほんまに会話ってなくなってるのよ、
うん、
そんな物食べに行ってな、自動生産機で生産せんなんで、誰が何でも相手せえへん。で、あの商品タッチ、選手見たけどタッチパネルやろ、喋、うん、らへん。
そうね、だから
それはええかもしれんで、うん、その人たちにはええかもしれんけど、でその人たちがええかもしれんけど、その人たち田舎、あの部屋帰ったら鬱になっとるやろ。
いやだからその人とね触れ合いがめんどくさいっていう人もいるのは分かるけども、はい、でも そこも含めてのね、なんかこうお店かなと思ったり。だから地方にねちょっと出張だなんだ行った時、知らない店入るじゃないですか、
うん、
その時にやっぱりおすすめは何って聞くよね。
ここの喋るでしょ。
そう、
はい、
でその時にやっぱりほら会話が成り立つと、あ、
うち面白いじゃないですか。そうそう、だから僕はあの店のスタッフにいつもあのそれは教育してるんですよ、
うんうん、
もう普通に喋ったらいいよって、かまへんから喋りなさい、うん、とにかく喋りなさいと。で喋ることないねったら、どちらから来たんですかぐらいで、うん、それからも話が進むから、うん、そしたら明石から来た人は、あ、 明石ってあの卵焼きのあの斜めになってるあのたこ焼きみたいなやつですよねとかね、うん、そういう話になるじゃないですか、うん、ほんだら今度持ってきてくださいとか言って注文したの
客に注文してどないすんねんでもそういうことなんだよね。だから店に行ってだから逆にそういう慣れてない店だとさ、
はい、
こっちがなんか行くとなんかすごいドギマギしてる場合もあるよね、
はい、
なんだろうこの人はみたいな。
そうそう、だからね僕はもうほんまにねスタッフにねもう普通に喋りと、
うんうん、
何でも喋ったら面白いやんと、うん、でまた発見するか分からへんし、
まあそうだね、
うん、でそれでまたねええもんができるよって言うていつも言ってる。僕
やっぱり僕らも地方で知らない店入る楽しみってそういうとこなんだよね、はい、そのカウンターだけの店だったら、
はい、
カウンターの中のね、
はい、
まあ板さんやおかみさんと話をするとかさ、
うん、
そういったところでいろんな
絶対おもろいやろ、
面白い面白い、
は
い、
うん、僕もね30代の時居酒屋しとったわけよ、
うん、
でカウンターの中で喋っとって、ほんでね俺またよう喋るから喋りすぎやろ。
喋りすぎだ
よな。お客さんな、もう動かへんねん。待ってんのに、まあ、次座りたいのに、もう動かへんねん。俺もう喋り出したら止まらへんから、バカじゃねえのか。
いやでも、なんかわかりますよ、その社長のね、性格とかそういった中で。まあ、それも含めて飲食っていうかお店だったんで、ね、
そうなんですよ、それも和が良かったんですよ、うん、
だから一人でも行けるわけだよね。
そうそうそう、
一人で行って
みんなと仲間になってね、
そうそう
楽しくなるんですよ、うん、でお酒美味しいし食べ物もうまい、もう最高やんか、
う
ん、
だからそういう店って結構僕もあったね東京、つまりお店でしか会わない人、
うん、
何してるかよく分かんないんだけど、
はい、
お店では知ってるんだよね。
そう
で自宅もどこにあるか知らなくてまたそこでさよならして、
はい、
でまた行くと会ったりしてね、
あったら、
ね、そう、
それがいいですよ。
そうなんだよね、
はい、多分ね都会あの街行くとねそういう人多いと思いますよ、うん、
はい、だから そこの、まあ、いい頃合いの付き合いだよね。
そうなんです
よ、あまりこう近くもなりすぎないっていうさ、そう
どこ行ってもね友達で飲んだらね、うん、もうバンコク共通でね、
うん、
変な話パリ行った時にね、うん、お茶なりねあの何言うとのか分からへんけど、うん、乾杯乾杯言ってね、うん、酒飲んで、ね、何にも分かってへんのにでも酒飲んだらねやっぱり知り合いなんですよ、
うんうん、
はい、でこの京都来てね、うん、この近所にね、
ええ、
あのねなんか辰巳っていう店あるんですよね。
ああありました。
あそこ行くとみんな友達になってますよ。もう何やしやん、不思議
裏寺町のとこね。
そうそうそう、はい、言ってしもた俺
いいじゃないですか。まあまあそこはいいよね本当にね。
昼から僕飲んでしもてるから、うん、いつもはこれ昼から
昼飲みできる店だ。
そうそうおっちゃんだね、いつも一緒やねおっちゃんだ、
うん、
でもお前一人か言うてね喋ってくれやねんもん、
うんうん、はい、まあそこは本当に常連さんがねこうバッといる場所
がある。常連さんがもう決まったね、この人はこの場所、
ね、
どうしたんや来とらへんな、体悪しょったんかって言われるぐらいやからね
だからそういうとこがねこう、はい、まあある種の店ってそういう飲み屋飲食店の、まあ、社交場的な要素だよね。
そうです、あれがね、うん、飲み屋の最高のええとこなんですよ、
う
ん、はい、
そう、だからやっぱりコロナ禍でそういうのが閉まってると困ったっていうかね、
あったと思いますよ。あのおっちゃんたち僕どうしてやったやろって、まあ、生きていけたんかいな、でも心配しててん、うん、俺
そうだよね、
はい、
家でそういうわけにいかないから、
そうやで、うん、
いやまあねそんなまあ、かんなでいろいろあったんだけど、まあ、先ほど言ったようにもう忘年会シーズンでちょっとここは本当にね皆さんこうちょっとやっぱり店に行ってね、別にごまつに行けっていうことじゃなくて店に行ってちょっとこう4人ぐらいのチームでもいいから、
ぜひ来てくださいよ皆さんぜひ来てくださいよもう1年のねもう足洗いにね、うん、全くとに行くためって楽しみましょう皆さん。
まあでもそのメリハリじゃないけど贅沢をしましょうっていうね、ちょっと
たまにね、うん、もう今まで辛抱してきてんから、うん、贅沢したっていいじゃないですか、ね、別に美味しいもん食べて、
まあ自分へのご褒美
ですね。そうですよ、ご褒美ですよ。もう僕がね暴れ食いを考えたのはね、
うん、
遠慮しないで食べられるっていうので考えたんですから。
そうか、
はい、お母さんも誰もかもが、うん、ね今までね家でねすき焼きしようと思ったら特別な日でしょ、
うん、
で好きな時焼きしようと思ったら特別な日で、お母さんっていうのはねお父さん旦那さんに息子たちに、うん、子供たちにな肉やってやってやってやって
自分は
フー食べてはったやで、フ
ーまあ京さんとフーだね、
はい、フ
と白滝とな
フーやで、ね、フーやでなそれ死のうてはったやん、
うん、
それがね僕は みんなが嫌やったから、
うん、
暴れ食いを考えて、
まあみんなもうあの食べ放題だから、
そうやみんなもうなもう腹いっぱい食べもう8切れる前食べてくださいっていうので考えたのが暴れ食いや、ま
あね、確かにあのすき焼きってさ食べ放題じゃないと、
はい、
あの 友達と一体しててもちょっと困るよね。
そんなな、肉よけ取ってみよ横のやつよけ肉取りやがってて思うやな。
あいつ肉ばっか食ってる
な、思うやろ。それがな、うちはないねん。
それはありようがない、ね、
そう、今までやったらあったんやで。あいつ肉食べたろ思ったら取りやがってもね。
なんかこうなんかさっき見てると白滝ば食わないで肉ばっかりしたなとかね。
な、思ってたやろ。
あれあれ、なんかペースが早いとかさ。
そうでしょ。
なんかすき焼きにつきもんだよね。
だからそれがな、俺は嫌やったんや、うん、だからみんながもう切腹8切れまでもう思いっきり食べようと、うんう
ん、いいね。なんかすき焼き食べたくなってきたな、はい、本当に。
あの考えさせたの、あれか、うまいこと考えたやろ。
うん、いい、やっぱりそうなんだよね、はい、そのまあ俺もガキの頃思い出すと、やっぱりこうすき焼きの日ってね、はい、特別な日だよね。
そう
で、やっぱりまあお父さんがまずちゃんと食べて、はい、で僕らまあ母親、
お母さん取り分けてくれるじゃないですか。
そうそう、で、まあ、一番炎上してんだよね。
お母さん風やっていうのに、風しか食ってへんがな。も
まああの、はい、関東だと風あんまり入れないんだけどさ、はい、
ほんならもういとこな、いとこ、いとこっていうの、
白滝、
ね、白滝な、うん、お母さん白滝しか食っとれへんがな。そんなもんかわいそうに、ほんまにな。
白滝とネギだね。
そうでしょ。頼むで言うて、それが僕は嫌やったんや、うん。
そうね、そこらまあお母さん子供たちに食べさせたい、お父さんに。
僕はお母さんが喜ぶものを考えたんが暴れ食い、うん、
はい、そうか、そういうことだったのね。
そうですよ、あれ奥深いね、あの暴れ食いの
自分で言ってどうすんの。
いや考えた方がいい。
奥深いね、
確かに奥深いね、あれは。そう、簡単な前ないね、あれは。日本の文化をもう完全に壊したやつやね、あれは。
壊したっていうか、
まあ、壊したっていうか、ええ方にやで。
うん、だから分かる、うん、まあそんな大層なんじゃないと思う。まあでも遠慮しないで食べられるっていいよね、気持ちいいよね。
そうですよ、お母さんはな、うん、だから昔の日本っていうのは女性っていうのは遠慮せなあかんやな、当たっとんてんやん。
我慢しろっていうね。
そう、
まあ一番最後に食べるのが、
もう今はちゃうで、うん、あんた食べんとき言うてな。 お母さんさ奥さんさきたガブガブ食べるから。
それはいいよね、気持ちいいよね。
時代変わってんな、時代変わってん。お父さんが最後やね。
でもまあ、あの、美味しいけど、牛肉ってやっぱり年取ってくるとそんなにたくさんは食べられないからね。
ああ、そうやな。
うん。はい、だからあの、本当に社長のところに出したのは、美味しい肉を適量食べる。
美味しい肉を食べながら、
ね。そうですね。
そうや、よう考えたら、最近奥さんって超えてるよね。旦那痩せてるし、もうその話戻るね。
しつこい。いや、でも、なかなかそういう奥深い暴れ食いですけどね。はい、まあ本当に美味しいものを食べてるときって人間って
幸せになるでしょ。
あのこれさ、よく言うんだけど、美味しいものを食べてるときって喧嘩しないもんね。
強いよ、ほんなん。
みんな和やかになる
よ、ね、和やかになりますよ。だいたい腹張ったら余計和やかになる
し。だから美味しいものを食べてるときと、まあ温泉使ってるときっていうのは、
そうですよ、
絶対
気を許せるとき、
うん、揉めないもんね。
揉めない。
だって風呂入って喧嘩してる人っていないもん、
ね、いない
いないよね、考え
てる、うん、鍋つついてる人に喧嘩する人いないよ。
いないそこなんだよね、はい、だからやっぱりこうその一人でというもやっぱり何人かで複数で、
そう、
食卓を囲めてね、
鍋をつつく、
まあ鍋って一番確かに
最高なんですよ。
あの気を許せる人じゃないと鍋つつけないもんね、
はい、丸い鍋をつつくんですよ、ね、みんな丸くなりますから、ね、はい、最高なんですよ、
ね、そうか、
まあ、皆さんすき焼き食べに来てくださいよ。まったけと大麦のすき焼き、
今日は結構プッシュすごいね。でもあの、分かります、本当に美味しいもの食べて和やかな気分になって、
はい、幸せになってください。
そうですね、
はい、1年のやっぱりね、そうそう、ご褒美です。
まあ、 あの宣伝ついでに言えば、あの社長のところにはビラもありますからね。
あ、泊まってください、よかったら
泊まりでも行けるということでね、
はい、OK ですよ、
はい、じゃあ皆さんまた来週、
はい、ありがとうございます、どうも、
さよなら。